はい、どうも、沢田信也です。今回お話しするのは、弱虫ペダル。今回のゲストは、ウジョリティサーティーからこのお二方、橋本さんと香織さんです。
こんばんは。
こんばんは。はい、ウジョリティサーティーっていう、ちょっと不女子な感じのポッドキャストをやっております、橋本と申します。
同じく香織と申します。よろしくお願いします。
お願いします。
ちょっと二人ともちょっと緊張してるのですいません。はい、変なこと口走っちゃったらすいません
一応ちょっと先に説明しておいた方がいいかなと思うのが、以前まあフジョリティサーティの50回記念でしたかね。
はい、
その時に僕の方が呼ばれましてですね。
はい、ありがとうございました。本当に貴重なお話をしてくださいました、はい本当にいい萌えをいただきました。
萌えなんですか。いや、本当ね、その時の話の内容が、まあ、その、腐女子のことを知らない僕が、まあ、腐女子の二方に、腐女子を学ぶっていう内容になってるんですけど、おそらく、この配信がされてる頃には、もう、後編が配信されてたらいいかなっていう感じかな。もしかしたらもう終わってるかもしれないですね。なので、ぜひともそちらの方を先に聞いていただいた上で、今回の、回を聞いていただけるとですね、まあ、フジョリティサーティのこの二方のこともわかるんじゃないかなっていう感じで。
はい。
はい。
まあ、不女子ですねっていう。
はい。本当ね、まあ今回の話とはちょっとちゃいますけど、不女子とは何かっていうことが多少わかった気がしますね、収録のおかげで。
あ、本当ですか？それは、沢田さんの中で人生の何か足しになったんでしょうか？
いや、それがね、日々の日常では全く何も影響がないっていう。
ですよね、
その得た知識を人に披露する場所もないっていう。なあなあっていう相手もいないっていう。
まあ、そうですね。そういうもんですよ。
いつかどこかで役に立つ。
いつかどこかで。まあそんな、まあ、不女子なお二方を招いての今回なんですけど。
はい。
まあでも、今回はまあその風の話はさておき、いや、虫ペダルという漫画についてちゃんと話そうっていう話を一応収録前にはしているんで。主軸はそこかなという感じですね。まあ、負の話が聞きたい方は、まあ、フジョリティサーディでおそらく今後話されるであろう、いや、虫ペダルの回を聞いていただければいいんじゃないかなと。
はい。
いいとこですかね。
不女子ネタは封印しようねかも。うん。
まあ、滲み出ちゃう恐れはありますけど。
もう出ちゃうかもしれないですけど。
いかんせんあれですからね。風は性癖ですから。
そうですね。
使い分ける、使い分ける技ではないですからね。まあ、レジュメ出てしまうのも致し方なしみたいな感じで。
うん。ご容赦いただければ
と。じゃあ、最初にどうしようかな。まあ、このヤムシペダルという漫画と触れ合ったきっかけを軽く話しておきましょうかね。
はい。
一応僕の方からなんですけど。
はい。
もともとヤムシペダルという自転車漫画があったってことは知ってたんですが、
うん、
職種が今し伸びなくて、
うん、
で、また当時は今ほど、なんて言うんですかね、自転車ブームというか、その自転車を題材にした漫画っていうのはそんなになかったんですよ、
うん。
なんか今印象的にすごい自転車ブームな感じなんですけどね。なんか自転車乗っかってる漫画って結構見るじゃないですか。
うん、
でも当時はね、シャカリキっていう漫画があって、
あ、
うん、
めぐみの大悟とか、スバルとか書いてる人の、まあ漫画。で、昔に一回それを見てた時があって、それがすごい面白かったんですよ。
あ、
お二方知ってます？シャカリキ。
いや、読んだことないですね。
なんか名前だけ知ってて結構評価高いですよね。
そうですね。基本的にその作者さんが書く漫画って、もう本当に天才の話なんですね。何にしても。
そうですよね。
スバルもそうです
ね。そう。まあその天才やねんけども、天才が天才がゆえの、まあ苦悩であるとか努力であるとかと描いて、まあ最終的には天才だから勝つみたいな感動ストーリーが多いんですけど、まあそれが見てて非常に面白くって、もうチャリンコ漫画成分がそれで充実してしまったんですよ。
うん、
でちょうどそのシャカリを読み終わった後に、ヨモシペダルのその話を知ったので、
うん、
もう当時の僕は、もういらんわと。もう自転車漫画なんかシャカリ機会あれば十分やろ、みたいなことをね。突っ張って言ってたんですよ。
はい。
で、それも、だいぶもうね、狭くて浅いやつだから始まった当初なんですけど、リスナーさんからのおすすめもあったんですね、弱虫ペダル。
う
ん。でもその時僕はもう自転車分がすごい充実してしまっていたので、 中野浦さんと二人という、しゃかりぎがあればいらん、他の自転車マンいらんよなとか言ってね。
うん。
突っぱねてしまってた時があったんですよ。
はい。
で、なんかツイッターとかで、なんかおそらくリスナーさんであろう方が、
うん、
いや、もうしべたら面白いのにな、みたいなこと書いてあって、
うん、
ちょっと心が痛みつつも、まあ読む機会っていうのがそんななかったんですけどね。
うん、
で、まあ、そうこうしてるうちに、気がつきゃすごい数の単行本が出てて、
そうですね。
で、基本的に僕、週刊漫画をそんな読まないので、今となっては。
うん、
週刊連載は追っかけてないから、気がついた単行本が増えてるみたいな感じで、でそこまで単行本が出てんねやったら、それこそ人気で面白いんやろうみたいな。
うん。あ、
認識がね、そこで初めて生まれまして。
うん。うん、
あと、ヤムシペダルの作者の方、名前何やったかな？
渡辺渡先生ですね。
渡辺渡先生。あの方が書いているですね、他の漫画で、マジモジルルモっていう漫画があって。
うん。
マジモジルルモ知らないですか？
私、渡辺渡さんは、電車男しか読んでないですね。ちょっと弱っぺだか。なんか昔はちょっと、萌え系な、感じだったっていう。
その萌え系を担うのがマジモジルルモのそっちの系譜なんですけどね。
うん、
なんかはいはい、綾波レイ的な魔法少女のが主人公のまあラブコメみたいな感じなんです
けど、ね。ああ、典型的な。
そうそうそうそう。そっちの漫画が結構面白くって。
うん、で、
こういうこういう漫画が面白い人であるならば弱虫ペダルも面白いであろう。って言って、すげえ遠回りで戻ってきたんですよ。戻ってきたというか、たどり着いたんですよね。
ああ、やっと、思い越しを。
思い越しを。そこまでかかるのに、まあ、2年ぐらいかかってるんですけど。
長いですね。
で、いざ読み始めたら、もう一気に全部読んじゃったみたいな感じで。
まあ、でもあれ、一気に読む以外にないんですよ。
そうですね。なんか部活漫画の宿命というか、あゆ漫画の宿命なんですけど、かいつまんで読んでも、あんま思んないんですよね。
そうですよね。
ドライブ感みたいなのがないというか。
ね、疾走感ですもんね、うん。
そういう意味ではなんか正しく楽しめたなっていうのが、まあ、ヨモシペダルとの出会いと距離感みたいな感じかな。
うん、
現状は普通に新刊が出たら、申し訳ないですけど、ちょっと購入までは至らってないんですが、
うん、
まあ、レンタルコミックとか満喫で借りて読んでるっていう、一応先が気になるっていう感じですね。
うん、
一気読みした時って何巻から何巻まで読みました？
一巻から二十巻ぐらいまで読んだんちゃうかな。
ああ、二十巻。
インターハイが終わる途中、インターハイの途中ぐらいまで読んで、うん、この先バリキになるみたいな感じで。
じゃあ、二日目の途中とかじゃないですか。
そうですね。
うん。
うん。
そこで終わるのは生殺しですね。
そうそうそう。一番盛り上がるとこやなっていう。
うん。
まあそんな感じで、お二方は、弱虫ペダルとの出会いなんかは、
やっぱ香りからどうぞ先にお願いします。はい。
まあ、2013年の秋から、まあ、弱虫ペダルアニメの方をやってるんですが、
はいはいはい、
まあ、その前から、まあ、ちらちら、まあ、この不女子会では人気を誇ってもおりまして。
それはもう不女子会で、もう、そういうものとして人気やったんですか？
うん、そうですね。
ああ、なるほど。
まあ、そういうジャンルがあるっていうのは。
そういうジャンルって自転車漫画ですからね。部活漫画ですから。
まあまあまあ。
はい、
まあ、とりあえず、こう、知名度ともに上がってきてるっていうのを知って、まあ、アニメがやるっていうんで、じゃあ、これを機会に思い越しを上げて、一気に読んでみようかなっていうんで、まあ、1巻から当時29巻まで出てたんですね。
はい。
それをまあ、一気に読んでもハマったというか。
あ、はい、一応、名前は知ってたけども、やっぱり腰は重かったんですね。
そうですね。やっぱ関数多いですし。うん。あと、まあちょっと絵柄が、っていうのと、あと、チャンピオンだし、バッキの、なんかそういうイメージが。
確かに確かに。なんかその女の子が読んで面白いだろうっていう気はあんましないですよね。
うん、まあ抵抗はね、ないんですけれど、まあなかなか手は出せずにいたわけなんですが。
うん。
まあちょっと、アニメ化を機会に読んでみたっていう感じですね。
なるほど。
はい。
はい、あ、でも香りって結構漫画そんなにわーって読まないタイプだけど、なんで読んだの？
わーってどういう？
関数が多い漫画をそんなに読まないじゃないですか。
そんなことないよ。
本当に？
うん、だって一歩だって読んだじゃん。
まあそうですね。
いや、でもまあ続き元だと、コマコマコマが出るのが、追っつかないっていうのがあるので、あんまり読まないですね。はい。以上です。
は
なるほど。まあ何にハマったのかっていう話はちょっと気になるところでありますが、それはまあ後の話としましてね。
はいはい。
マシモさん的にはどんな感じなんですかね。
ですね、まず香りが、
はい、
お正月に香りのうちに遊びに行った時にですね。
めっちゃつい最近じゃないですか。
めっちゃつい最近なんですけど。
2014年1月。
1月のあれ、2日とか
3日です。
2日か。2日に行ったら、いきなり香りんちの実家の居間で、岩虫ペダルのアニメの1話から12
話。
2話までを全部見させられて、今ハマってるって話をされて、でもその時私アニメ見た時あんまりそんな触手が湧かなかったんですよ。
うん、
なんか総北の子たちの制服、うん、ユニフォーム、ちょっとココイチっぽいよね、みたいなの。で、ただその後に結構やっぱり婦女子会でわーわー騒いでるのが知ってたので、漫画だとちょっと違うのかなって思って、で、私はもともとその岩虫ペダルって某ポッドキャストさんで紹介されてたので、
はい、
一度読んでみようかなっていうふうに思って、チャンピオンを立ち読みしたことがあったんですよ。2年か3年前ぐらいに。で、その時が、御堂筋くんがちょうど出てて、
はいはいはい、
なんか今泉くんに、多分インターハイの2試合目か3、二日目か三日目ぐらいの時に大激突してなんか首がめっちゃ長くなってたじゃないですか。そこ見て、なんだこの漫画はって思って。
キモッと思ってやった。
思って、読むのやめちゃったんですよ。
ああ、まあわかりますよ。
うん、その感じは。伊沢さんが言ってた、本当に。週刊連載ものとかそういう続きものなのに途中で見ちゃって意味がわかんないっつって読めちゃった派なので。
うん、
で、まあまあ、漫画じゃなくてアニメを香りに見させられて、
強制だな。
強制で、でも漫画もちょっと読んでみようかなと思って、まず1巻から5巻まで読んだら、あれこれ結構面白いぞって思い始めて、で、お正月シーズンでちょうど漫画を一気買いするのにいいシーズンなんですよ。
知らないです。
なんか、ツタヤとかが行くと、ポイント5倍みたいなの
が。そうなんですね。
5番買うとポイント5倍になりますよ、みたいな感じの、ツタヤのお兄さんが超言葉巧みに、
なるほど。
進めてきて、じゃあ買っちゃおうかな、みたいな感じで、なんか、あれよあれよという間に30巻ぐらい全部買っちゃって、まあ、止まんなかったですね。で、久々にクリティカルヒットしました。
うん。
うん、初めの一歩以来のクリティカルでした。
まあ、大体初めの一歩だろうっていう話なんですけどね。
さっきからちょいちょい初めの一歩出てきますけど、初めの一歩も同じ系列で語られる漫画なんですか？
いやー、なんか主人公とか他のキャラクターの関係性似てません？
いや、似てますよ。僕もそこはね、ちょっと話したいところであったんです
けど。うん。で、なんか私、初めの一歩が結構大学時代にハマった時期があって、
うん、
その時大学の機会で毎日3巻ずつ買って読んでた時期があったんですけど、うん、なんかそれと同じようにわーってハマって読んでたので、なんかちょっとすごく近親、なんか既視感を覚えたというか、
そうですね。
な感じがすごいしましたね。
なんかね、その、物語と主人公の発展性が初めの一歩とすごい似てんなっていうのは読んでて
すごい思
って。
ですよね。
で、なんかああいう漫画に共通する読んでて気持ちいい共通項みたいななんかあるじゃないですか。
ありますね。
で、なんか、それって何やろみたいなことを考えてて。
うん、
で、その話をちょっと今回、ちょっとしようかなと思ってたんですよ。何かしらの専門的なジャンルを掘り下げた漫画っていうのっていっぱいあるじゃないですか。で、それが、場合によっては、部活とかスポーツっていう時もあれば、その、仕事とか業種の時もありますよね。なんか業界とか。
そうですね。
なんかその、日常とかファンタジーとかではない、一つの、
うん、
なんか、塊を掘り下げる漫画みたいな、あるじゃないですか。うん、で、岩虫ペダルもまあ、自転車、
うん、
部活っていうところを掘り下げていってるんですけど、
はい、
そういうものを楽しむにあたって、まあ、4パターン、人って4パターンに分かれるのかなと思ってるのが、
はい、
その世界を知ってるから楽しめる人と楽しめない人、
うん、
知らないから楽しめる人と楽しめない人が、の4パターンに分かれるのかなと思うんですよ。で、僕は、こういうスポーツ系漫画って、最初は結構ね、毛嫌いをするんですね。なぜなら僕は、そのスポーツ 運動部の経験っていうのがもうほとんどないので、
うん、
共感しにくいだろうっていう偏見を一番初めに持ってしまうんですよ。スポーツ漫画って。
うん、
けれども、読んだら結構楽しめるんですよね。
うん、
だから僕は、その、知らないけど楽しめる人なのかなっていうのがあって。
うん、
こう人によってはね、その、知ってるからこんなんありえへんわって楽しめる、楽しめない人いるじゃないですか。
いますね。
ちょっと話ずれるんですけど、僕ってこう、仕事的には、そのちょっとデザイン業界に片足突っ込んでる部分があるんで、
うん、
たまにデザイン業界をネタにしている娯楽作品に触れた時に、
うん、
そんな仕事の仕方ないわとかね、そういうところが気になって楽しめないっていうところがあったりするんですよ。で、そういう意味では部活漫画も、本当にその部活とかそのスポーツを知ってる人であるならば、もうバカバカしくて見てられない人とかもいるんじゃないかなっていう気はせんでもないです
ね。そうですよね。
うんうん。
でも逆に僕はそこを知らないので、
うん、
完全にフィクションとして楽しめてる部分があるなっていうのがあるんですよ。
うん、
で、かつ、これ、君に届けとか読んでても思うんですけど、その自分なかった青春をなぜか感じてしまうんですよね。自分の人生経験にはそんなこと一度たりともなかったくせに、あるわーって共感してしまう、なんかないですかそういうの。
体験したかのように。
そうそうそうそう。
うん。
なんなんですかねあれ、それ。
なんか簡単に言うと憧れなのかなと思うんですけど、うん、まあ憧れとはちょっと違う、ないのにあるわと思ってしまう、あの、あるあるって、あるあるって思うんですよね、なんか。それを感じさせる、させてくれるのが、岩虫ペダルなんか特にそうなんですよ。
うん。
かつ、やってこなかったのにって。まあ、多分主人公がオタクだからっていうのも。
そうそうそうそう。
結構あるのかなって思うんですね。
で、いや、その、初めの一歩なんか僕も読み始めたんなんかあれ、高校か大学の頃やったと思うんです。だいぶ昔からやってますから。
そうですね。
で、あの時にやっぱり読んでハマった理由っていうのは、やっぱ主人公が弱いんですよね。
うん。
その、体、肉体的にというか、その社会、まあ、社会の中でのポジションであるとか、メンタル的にすごい弱いとこから始まるじゃないですか。
うん、
でもそんな主人公が、日常何気なくやっていたことが、実は強くなるための布石だったみたいなのがあるじゃないですか。
そうですね。一歩は釣り
船
に。
そうそうそう。
釣り
船
から足腰。
そうそうそう。釣り船に乗り続けてきた結果、足腰が実はめっちゃ強くなってたとか。で、坂道くんも、毎日チャリンコで、ママチャリで秋葉に通ってたから、ごっつい脚力ついてたよっていうね。あのファンタジーさが、そのダメだった自分にとってはものすごく、なんて言うんですかね、めっちゃ面白い部分なんですよ。
俺にもこんな力がある
かも、ね、そうそうそうそう。都合よく、都合よく乗っけてくれるんですよね、気持ちを。まあそこがなんか、ある意味その、初めの一歩とか、まあ、岩虫ペダルに共通する、自分が楽しめるポイントなのかなっていうのがあって。で、あれ、人によったら、なわけあるかいっつってね。
ああ、
なりかねないじゃないですか。
そんなんいきなり3ヶ月でインターハイで受けるわけ
ですよ。そうそうそう。そらそんなやつはいたかもしれないと。毎日秋葉になんかこぎなれへんチャリンコで通ってたやついたかもしれないけれども、
うん、
それがイコール、チャリンコのインターハイで優勝するぐらいの脚力に結びつくかいって知ってる人は、ね、なる可能性もあるじゃないですか。
うん
ただ僕はそこを知らないから楽しめてるんかなっていうのもあるんですよね。
ああ。
そうですね。私もあの、さも沢田さんと一緒で、自転車競技って今まで全然触れてなかったので、しゃかりきとかも読んでなかったし、あの、例えば、今同時ではま、あの、流行ってる黒子のバスケとかってあれバスケット漫画じゃないですか。
はいはい。
で、バスケット漫画って、まあバスケットってなんとなくルールが分かってるから、何分で試合が終わって、どうすれば点が入るかとかそういうの分かるんですけど、うん、自転車競技ってどれをしたらなんか勝つのか、どういう風な展開がこれから待ってるのかが全然分かんないん
です。そうそう、微妙に知らないんですよね。
そうなんですよね。入ってりゃいいんじゃないのみたいな感じなのに、なんかいろいろリザルトとかあったり、うん、
三角賞とかね、何っていう。
で、なんかあの、坂道くんもなんか自転車の部活入ったくせに全然知らなくて、なんかその、インターハイも始まってから結構、え、これこうなんのみたいな感じで、結構あの、本人もびっくりしながらやっていくので、すごくなんか、 坂道くん気分になって楽しめるんですよね。
そうそう。なんかね、都合よくね、溶け込んでいきますよね、な
んか。だからそういうので、なんか、うん。そうですね、なんか一体感が味わえるのかな。
まあ自分も成長してる気になれるんじゃないですか、そこで。
で、しかもなんか、あんまり、坂道くん的には努力はしてるんですけれども、その、空き場に行ってたってことは努力のうちに入ってないわけじゃないですか。
うん、
だからそういうことの、あんまり努力してないけれども報われる感じ。
そうそうそう。そうそうそう。非常に都合がいいんですよね。
そうですよね。うん、
で、これね、うちの中野浦さんも、僕、勧めたんですよ、
う
ん。意外と偏見持ってたけど読んだら面白かったでってね。うん、彼に勧めた。彼はね、もうそこがご都合主義に見えて読めないらしいんですって。
あ、そうなんですか。
もう、ちょっと読めなかったわと。
まあ確かに飛んだスーパーボーイですからね。
そうそうそう。そうそうそう。
大体のこう、次のオーダーはこれだ、斧だって言って、先輩が言って、はいって言って、ぐるぐるぐる、あーって、パスみたいな感じじゃないですか。
いや、ほんとね、ほんとあれはね、ほんと、真面目にね、脚本とかを見てしまう人からしたら、なんやねんって思ってしまう部分もね、わからんでもないんですよね。うんうん、ただ、その、僕からすると、そういうなんか話としての盛り上がり部分とかっていうのは、坂道じゃないところですごくやってるじゃないですか。
そうですね。
先輩。
先輩とかね。
先輩とかね。友達の、誰でしたっけな、エリートのこと
あ、今泉くんですね。
そうそうそう。あそこら辺がすごく人間関係であるとか、成長ドラマを見せてくれるから、必ずしも坂道くん主人公じゃなくてもいいところがあって。
あ、そうですね。あ、そうか、そういうところも初めの一歩っぽいですね。
そう、だからそういう物語としての人間ドラマと人の成長っていうのは坂道くんじゃない人たちが担ってくれてるから、僕的には全然それで OK なんですよね。なぜなら自分は坂道で都合のいい成長と都合のいい天才でありたいから、坂道くん別に苦悩とかしてほしくないんですよ、僕からしたら。
あー、挫折とかも特に。
別にいらないですよ。坂道くんが挫折する人なんか全然ないんですよ。
そう言われてみれば坂道くん挫折してないな。
そうですね。なんか、俺、この前っていうか、読んでてびっくりしたのが、途中で、総北のライバル校、
名前です。箱根学園。
そうそう。で、坂道くんと同じ1年生の天才的なキャラクター出てきたじゃないですか。
はい。
坂道くん。
最後の最後で、坂道くんとデッドヒードを繰り広げたね。
あ、はい。
あいつの方が挫折したじゃないですか。
そうなんですよね。
あれ見ただけですごいびっくりして。
過去話みたいなの重いですしね。なんか、ちょっとか、なんか。
なんかね、登場した時は、ちょっとなんか人間離れした、なんか妖精的な雰囲気とか醸し出しつつ、
うんうん、
ちょっと天才性を匂わせながらも坂道のライバルみたいな感じで現れてるくせに、
うん、
なんか普通のやつ人間として挫折してるやんと思って、どっちが主人公やねんと思って、
ね、そうですよね。でも普通それだったらこう、ね、1年目のインターハイは負けて、2年目になんか勝つためにこう頑張る。
そうそうそう。
ね。
1年で勝っちゃうんだと思って。
ね、
しかも3ヶ月しか始めた
わけ、ね、そうですよ。スラムダンクもびっくりな展開ですよ。うん、
スラムダンクですらね、1ヶ月で負けたのに、うん。
あ、そっか、そうだね。
うん、山王工業に全国大会1ヶ月で負けましたからね。
うん、そっか、うんうん。ですね、なんか、でもなんかこう、弱虫ペダルって、漫画自体のスピード感がすごいじゃないですか。
うん。
なんか読んでると。だからそれでなんかあんまり全体的な話の流れとかあんまり私見ないで読んでるから、そこら辺は見えてこないのかな、うん。なんかあんまり違和感なく読んじゃってた。
いや、そうなんですよ。ね、僕もね、長いながら思い返したそうだなって話で読んでる最中ってあんまり前後関係とか気にならないんですよね。
そうですね。
目の前に来るシーンだけを見てすげーって言いながら読んでるから。
うん。
なんか自分も走んなきゃみたいな感じ
で。キャラクターとしてはもう坂道はね、ギャルゲーの主人公みたいな感じで、その個性があるようでなくて、キャラクター性があるようでないみたいな、もう読んでる読者自身、プレイヤー自身みたいな感じで。
うん、そうですね、坂道くんってあんまり悪い感じを持たないじゃないですか、うん、相手に対して、
うん。
みんな素直に受け入れちゃってるから、うん、なんかそこら辺はちょっと、うん、なんかあんまり人間味があるようなないようなって感じですもんね。
本当物語に読者を導入させるためだけの装置でしかないから、
うんうん、
全然何も思ってないですよね、なんか。
そうですね。
強烈に勝ちたいとかも言わないですからね。
そうなんですよ。あのね、あれもすごい微妙なライン、微妙っていうか微妙にうまくいってんなと思うんが、
うんうん、
欲求がそんなないじゃないですか。で欲求がそんなないけど、ちょっとあるじゃないですか、なんか。
うんう
ん、みんな、その、俺はどうしてもインターハイで優勝しなくちゃいけない、先輩たちの意思をつかなくちゃいけないんだっていう熱さではなく、
うんうん、
みんなで頑張って延長線上に勝利があればいいな、みたいな。
うん、ぼんやりして
る。そう。あそこがすごい微妙なラインで、あそこがあいつの意思が強すぎたら、ちょっと読んでて違和感やと思うんですよ。
うん。
だからそこが、なんか、ある意味ファンタジーじゃないですか、なんか。
普通ね、そう、スポーツ漫画の主人公したら絶対優勝ってなるのに、ならないっていう。
いや、ほんとですね、シャカリキの主人公がめっちゃ負けず嫌いですからね。
あ、そうなんですか。はい、
天才だから。
ああ。
まあ、坂井文一君も天才なんですけどね。
本当に天才ですからね。
うん、なんかちょっとね、そこ沢田さんと多分、目が素直なので別の読み方してて。
うん。
目が素直なので、
はい。
そこは突っ込んだ方がいいんですか。
なんか坂道くんって最初出てきた時すごい運動部嫌いじゃないですか。
はいはいはい。
でなんか運動部の人たち声が大きくて嫌だなみたいな、なんかそういうのって根底に人と争うのが嫌だみたいな
感じ、ね。ああそうですね。
よね。であくまでなんかこの馬虫ペダルの人たちってめっちゃ自分の意志の力があれば何でもできるよみたいな感じの漫画じゃないですか。
うん、
で、なんか、坂道くんのそのテーマとして、その人と争うよりはなんか自分の中の可能性を試したり、
うん、
みたいな感じの考え方で言ってんのかなって。アニメの話になっちゃうんですけど、アニメのオープニングがほんとそういう感じの内容なんですよ。歌詞聞いてると、なんか自分の中の新しい自分を試したいみたいな、
うん、
そういうテーマなのかなっていうふうに素直なので、
はい。
突っ込んだ方がいいんですかね。あまりその真島さんの人となりわからないから突っ込んでいいものかどうかっていう。
あ、大丈夫です。はい。っていう感じです。
あ、嘘つけ言った方がいいんですか。でもその話を聞いて僕今ちょっとね、自分を帰り見たのが。
はい。
やっぱその、これはもう一括りにすると怒られるかもしれないですけど、
うんうん、
中高の頃オタクで過ごした人たちって、
はい。
僕なんかもそうだし、
うん、私もそうですけど、
ね。なんか争い事嫌いでしょ。
そうですね。
そうですね。
で、まあ、これは僕だけかもしれないですけど、なぜ争い事が嫌いかというと、
うん、
うん。勝敗がはっきり分かるのがすごい嫌なんですよ。
あ、うん、わかります。
例えば、中高の頃の体育の時間とか、すごい嫌いやって。
うん。
もう、負けたら、お前はダメだってめっちゃ言われてる感じが、するっていうか、うん、逃れられない、敗北を突きつけられるのがすごい嫌やって、
うん、
そう争うのが嫌だったんですね。
まあ、テストの順位とかももう、
そうですよね。
うん、
テストやったら、まだ、勉強っていう、まあ、うん、テクニカルなところでカバーできる人もいるけど、運動ってなったらもう肉体的なところやから、もう確実にお前は動物として弱いって言われてるような気がして、すごい僕は嫌だったんですよ。だから、例えばその、サッカーの試合しようぜって言っても、なんて言うんですか、その、ぼんやりとした勝敗とか、
うん、
勝ちたいけれどもそこまで貪欲ではないみたいなね、
うん、
そういう雰囲気にしたかったんですよ。
うん、
でもちょっとそこでくずい感じなのが、うん、とは言いつつ勝ちたいという気持ちもあるんですよね。
まあ勝てたらいいな
その勝っても負けてもいいわではないですよね、
うん、
心の底では勝ちたいとは思ってるんですけど、
うん、
自分にそこの力がないから
うん、
なんやったら、自分のチームにいる強い奴が活躍してくれて勝てたらいいな、みたいな。
他力本願な。
そう。ちょっとそういうくずい気持ちとかあって、争いごと嫌いなくせに勝ちたいっていう、ちょっとくずな部分とかがあってですね。うん、それを、
気持ちいいとこだけね。
そう、気持ちいいとこで感じたいっていうね。それをね、いい感じで表現してくれてるのが坂道くんなんですよ。
ですよね。同級生って普通ライバルになるのに、
うん、
坂道くんにとって、稲穂くんと今津久美くんはライバルじゃないです
か。そうなんですよ。
うん。
うん。めっちゃ稲穂くん超親切ですしね。
稲穂なんかあんな性格であるならば、 もう、第一に坂道くんをライバルしてもいいのに、
そうですよね、
負けず嫌いのくせにね、うん。でもその負けず嫌い合戦は今泉と鳴子だけでやってるんですよね。
そうですね。今泉くんも最初の頃はちょっと、坂道くんに突っかかってくるんですけど、うん、お前の才能はなんだみたいな感じで引いちゃって、そこからめっちゃ親切な子になるんですよね。なんか、初めの一歩のその、坂道くんと今泉くんの関係性って、一歩と宮田くんの関係、すごい似てるんですけど、はいはいはい、宮田くんは結構、一歩のことライバル視してるから、つかかってくるじゃないですか。うん、なんですけれども、今泉くんめっちゃ素直でいい子なんですよ。坂道くんに、アニメの DVD 貸されたら普通に見ちゃうよ。だから、めっちゃ優しいな、周り。なんか、坂道くんめっちゃ周りに愛されてんな、と思って、うん。うん。そこら辺は確かに都合いいですよね。
そうね。読んでてね、非常にこう、いいですね、僕からするとね。
心地よい。大変心地よい。
大変心地よいですね。もう冷めたくない夢みたいな感じで。
うん。優勝もできるしね。
で、そういう、その、レース中の熱いバトルとか、なんか部活の先輩後輩の人情ドラマとかはもう別のところでやってくれてるから、すごいこう、ぬるま湯ですよね、これ。
ですよね。
2年生編でどうなってるか。
いや、そうなんですよ。
うん、ここで、そのまま夢は覚めないのか、現実に落とされるのか、どっちか。
逆にね、ここでね、坂道の苦悩とかが始まったとしても、うんうん、最終的にはお前ぐるぐる回し勝つんやろって。もう決まってるじゃないですか、もう勝ち方っていうのが絶対。
のインハイでは勝ちますよ。
うん。
だから2年では負けんのかなと思って、読んでるわけですけど。
負けたとしてもね、坂道はあそこからどう成長するのか見当がつかへんじゃないですか。より一生懸命ペダル回すぐらいしかないでしょ。
うん。二年生編ね、どうやって落とすのか、すごく逆に気になりますよ。まあ、3年はまあ優勝してはじゃないですか。
で、あの漫画の中では、うん、どんなに努力をして、どんなテクニカルなことを駆使しようとも、めっちゃペダル回したやつが勝ちますから。
そうですよ。あんなに頭脳戦とか。
うん、なんか3日目の福富さんがめっちゃかわいそうだよね。
うん、怖いですよ。2年目がどうなるか。逆に楽しいんですよ。
っていうか、あの世界の中に大人ってあんまいないんですよね。
はいはい。
先輩たちが指導してるじゃないですか、坂本とか。で、監督が出てきたときに、監督がなんか指導してくれるのかな、フランス人っぽいしと思ったんですけど、なんか彼は自転車の根源的な楽しさを教えてくれますって終わる。なんかそれで終わりかみたいな感じになりませんでした。
いや、だってネバーランドですからね、あの世界。あ、
本当に、うん、なんか子供の世界って言ったらあれですけれども、結構ワキワキしてる中に大人の意見とか入ってくると結構うるさかったりするわけじゃないですか、うんうん、それがないから、うん、確かに心地いい世界ですよね。
まあでも部長は35歳かっていうくらいですけど。
そうですよね。
俺先輩たちが卒業して、最近大学生活がちょっと描かれるときとか違和感極まりないですもんね。
そうですね。
あれ社会人じゃないんだって。まだ大学生で、しかも後輩の方なんやって、1年生って。
まだ18歳ですよ。
そうですよ。
35とか33とかじゃないんですよ。とりあえず福富と近所はまあ35かなみたいな感じですけど。
部活漫画あるあるですね。
うん、
先輩が異常に大人っていう。
うん。でもどうなんでしょうかね。なんかそれのやっぱり、なんかマリア様が見てるんじゃないですけれども、こう後輩って漫画のキャラクターの顔とかってそんなに変わんないじゃないですか。うん、年を経ても。
うん。うん
だから、坂道くんがこのまま本当にあの顔のままで行くのか、ちょっとずつ後輩ができてきて、なんか先輩面をし始めるのか。
ああ、どうなんでしょうね。最近のエピソードで結構後輩と絡む話とか、
ありましたけど。ああ、
ありましたね。あ、変わってなかったね。
なん
かね、後輩にも自然と受け入れられてるのがね。
うん、そうです。馴染んでる。
なんか最初ちょっと舐められつつあるのかな。あ、そういう経営で行くんかなと思いきや、意外と早めにこう受け入れたっていう。
うん。
でもね、うん、あれ、そういう意味ではね、めっちゃどうするんやろと思うんが、坂道は後輩に何か教えれんのかと思うんですよね。
まあ、めっちゃペダル回すしかない
ですよ。そう、なんかあの、よく、その、ね、部活漫画というか、スポーツ漫画の王道的な展開としては、うん、その、勝負には勝てなかったけど、先輩の背中を見て学んだ的なことがあるわけじゃないですよ。うんうん、そういう意味では坂道も後輩に何かを伝えていかなくちゃいけないわけなんですけど、あいつ、ないじゃないですか、何も。
あ、でもあの、この前後輩と一緒に走ってて、後輩は勝手に感じ取ってた。あ、これはすごいって言って。
わーしっぷりから感じ、なんか背中を、背中を見て育ててみたいな、そういう。
うん、そうですよね。なんか、今泉くんとかは、あの、手島さんに、今泉お前ちょっとちゃんと褒めろとか言われてて、いろいろ褒めたりして、なんかちょっとどんどん先輩っぽくなってくるのかな、みたいな感じはしますけど。
そうですね。今泉くんは成長しておりますよね。
そうだね。メンタル弱かったのに。
うん、そうだね。ちゃんとこう、エースとしての自覚が、目の前初めてるんじゃないですか。
そうだね。
うん。
なるこくんもね、なんかちょっと自分の新しい技みたいな。
うん、そう、天気のシーンがありましたからね。
やっぱ坂道くんはないんじゃないですかね。
あ、もう、高3になっても、多分そういうところでもし悩んだとしたら、お前はお前のままでいいんだよ、みたいな感じで。
そうですね。多分あの、牧島さんが夢じゃなくて、空の上からお前は頑張るっしょ、みたいな感じ。
はい、わかりました。牧島さんって言って。
あ、でもやっぱり、いや、そうであるべきですよ。あの、ありのままでいいって一番の肯定じゃないですか。
うん。
一番心地いい肯定じゃないですか。
そうですよね。
お前はそのままでいいんだっていうのは。
ありのままの自分を受け入れ
てくれる。
ああ、いいですからね。
かわいそう、なるこくん、変えたりしてたのに。
他の人は成長するけど、自分は成長しないと。
そっか。
うん。
すごく幸せな世界だ。
うん。
うん。
その坂道くんがいろんな人の成長を見ていくっていう話ですかね。
そうですね、うん。見守る人ですね。
そういう漫画だったんですね、あれ。
見守っていく漫画なんですよ、きっと。他のメンバーを。
なんかそういう風に言われるとちょっと悲しくなってきますね。
成長部分は今泉くんとかがこうになってくれるから。そこで苦しんだりとか。うん。
なるほど。
まあ、最後はどうせ優勝するんでしょうからね。
うん。
まあ優勝しないってことないっすもんね。展開的に。
展開的にね。
3年間全部総北を優勝しちゃったらなんかそれはそれでちょっと冷めますよね。
いやでも逆に3年間行くべきですよね。
本当です
か？だって1年の段階で優勝してしまってるので、2年で負けても別にって感じじゃないですか。
もしくは、今泉くんが故障するとか、なんか、怪我のトラブルで離脱するとかで、危険をしてしまう。
ああ、勝ててたけど、みたいな。
そうそう、あの、
そこでっていう。
勝敗とか運命の前にも試合自体ができなくなってしまったら。
まあ今、泉の人間ドラマを描くのであるならば多いなりでしょうね。
なりますよね。私、杉本くん絶対今泉くんがリタイアした後に、なんか出てくる子なのかって思ってるんですけど。
まあ、2年は負けて、杉本含めた3年総北でやるんじゃない？
そうそうそう。あの、杉本くんの弟子も出てきて。
うん、ね。3年は坂道、今泉、鳴子、冠城、杉本、兄で行くんじゃない？うん。
感じかね。
うん。箱根の方が、1年がまだ短いんだから、他のあと5人どうすんだって話だけど、3年編になったら。
そうだ。
転校してほしいな。坂道がみんな敵の学校に転校してほしいな。
それは。
そしたら初めの一本になっちゃいます。なるこくんは仙道さんですからね。
まあちょっとキャラの話になってきたんですけど。
はい。
何か一番好きなキャラとかいますか？
香り、言ってしまいなさい。
あ、ちょっとあの、まあ風視点でも全然構わないんで。
風して、これはまあ、風はとりあえず置いといて。まあ一番好きなのは、まあ、牧島先輩ですからね。
ああ。
うん。まあ、頼れる。頼れるっていうか、まあ、最初はいやいやながらも、坂道のことを指導するけど、だんだん可愛く指導するっていうのが、まあ、やっぱこの風してになっちゃいますからね。
うん。
まあ、そんな感じです。
あのキャラも俺最初見たときは、その、 浮世離れした金持ちの勘違い兄ちゃんっていうキャラなのかなと思ってたら、
うん、
全然まともななんか大人の人やって
、ね、割と主要というか、うん、いいキャラですよ。一番人気らしいですよ、女子的に。
そうなんや。
うん。
できてますからね、人間がね。
ああ。まあ、不器用な面もあるけれど、まあ、そこがいいんじゃないですか。恥ずかしいですね。あと、荒北はもう好きですよ、あの、敵の、ライバル校の、
うん。
なんですか、エースの右腕みたいな人です。
荒北さん、すごい人気ありますよね。
うん。女子。
女子っていうか、私の後輩で男の子でやっぱ弱ペダ読んでる子がいるんですけど、荒北が一番好きだって言ってましたね。
やっぱりヤンキー上がりだから？
ヤンキー上がりがっていうか、結局ナンバー2で甘んじてるじゃん。
まあ甘んじてるっつうか、まああえてサポート役で。
うんうん、そうそう、なんか自分一人で勝てるところを自己犠牲というか、
うん、
なんか自分をこう落とし入れても、なんか相手っていうかその自分が信頼する人を勝たせるみたいな感じのところに、なんか男の人ってそういうナンバー2、右腕的なところに美学を感じるんですかね。
いや、ありますよ。あの、ゴレンジャーで言ったら青色みたいな感じで。
またその、
アレキドのキャラクター、見た目のキャラクターだけで言ったら、その、うん、自分勝手で先に進んで俺が勝つみたいな感じでもいいんですけど、
うんうん、
意外とそうではなくて、なんか、身の程分かってますから、みたいな感じで、こう、サポートに徹するっていうのは、美学の一つでありますよね、男としての。
そうですね。なんか、高校生だから、もうちょっとみんな身勝手な考え方していいのに、みんな人間できてるんですよね。
いや、だから本当、チャリンコはね、自転車レースはそんな、なんていうんですか、その、ワンマンプレイでダメだっていうね、もうすごい表してるじゃないですか、うん、組織だって行動しないと勝てないっていう。
うん。まあそういう頭脳戦もね、ありつつもそれを蹴散らしていく坂道くんということで。
本当、本当、まあ坂道くんの話し合してみたら全部それですからね。
そうです。
まあ、許せてしまう。
許せてしまうっていう。
そうですね。坂道くん自転車ですら自分で買ってないですか、ね、
そうやな。なんか、チャリンコもなんか、もろてましたからね。
もろてますよね。なんかその、神崎さんっていう自転車屋さんの元 OB。
はいはい。あの人もなんかちょっと悲しいエピソードありそうな感じなんですけど。
ですよね。膝がなんか痛めちゃってるんですよね。
うん。
だからそれ、その人に自転車をこう、お前に乗れ、みたいな感じで言われて、インターハイ終わった後にも、さらにいい自転車もらってますからね。
うん。
無償ですよね。
あんなんね、最近僕ちょっと、会社駅まで自転車通勤に変えたんで、
うん、
まあ、ママチャリではない、ちょっとしたスポーツサイクル安いの買ったんですけど、あんな、ほんまにレースでよう思ったら、こっつい金かかりますよ、あんなチャリンコ。
そうですね。
そんなん、ただでもろてんねやと思って、ちょっとびっくりしましたからね。
あの、ツイッターじゃないの、まとめかなんかに載ってたんですけど、自転車あの、夜明けだの、キャラクターが乗ってる自転車の金額を調べようみたいな。東堂さんの自転車あれ50万とかですか？
ええー。
うん。高いんですよ。
中古、軽自動車買えるね、中古の。
ほんと。うん、だからそれをみんなポイってもらってる坂道くんはすごいなって。あの、巻島さんも今泉くんもお金持ち設定っていうのは、その、自転車高いからっていうところから来てると思うんですよ。
確かに、
う
ん、貧乏人にはできひん。スポーツ
ですよね。
うん。メンテナンスもかかりますでしょうしね。
ね。なるこくんはなんかその大阪の業者さんに知り合いがいるから、みたいな感じで、手に入れてるんじゃないですか。
うん。
なんか、坂道くんは本当自分の力でないところで、みんないろんな人に支えられて生きてんだって。
ああ、でもね、やっぱそれもね、その、あの、漕ぎにくいママチャリで毎日空き場に通ってたっていう、うん、その凄さだけみんな掘り込んでるから。
ねえ。
でもその、毎日やってること、自分としては全然何気ない毎日やってることが、うん、他の他人からすると、とてつもなくすごいことだっていうところが、ほんとこの漫画の一番の本質だと思うんですよね。
あ、意志が強ければ何でもできるってことですね。
あなたの普段やってる何気ない行動もしかしたら、他の人からしたら相当すごいことかもしれないですよっていう夢を与えてくれる。
毎日やってることが何だろうな、ね、男かける男に燃えてることなんですけど、なんか活かせますかね。
活かせますよ。
それ商業 OBL を書いて一発で当てる。
そのレールを用意してくれる人が周りに現れますよ、そらもう。
ああ、 そんな
人の妄想はすごいって言って。
アイスなら、アイスならやってくれるって。
すごい、男かける男がこんなにかける。そんな世界は嫌だな。
前提としてすごい素直でピュアっていう必要ありますけどね。
まあそうですね。
自分が。
うん。
じゃあ、たまらないですね。
横島な気持ちを持った瞬間に脇役になってしまうんで。
ああ、なるほど。
そしたらもう、努力時刻じゃないですか。
そうそう。
努力しても報われない。
そうそうそうそう。一応ドラマとして描かれますけど、成功するかどうかわからないっていう。
ああ、それはただの現実じゃないですか。
そうですよね。そうですよね。だって、まだみくんのあの3日目の最後に、なんか、涙が止まらないんで、なんか、外で泣いてましたみたいな感じの後に、うん、3年生に俺たちはもういないけど、お前後で頑張れよみたいなこと言われるじゃないですか。うん、あれこそ主人公ですよね。
はいはい、そうね。あの、従来の。
従来の
主人公ですね。
坂道くん、その間、お姫様抱っこされて寝てたもんですよ。まあ、すごいな。
意外と、その、まあまあ、便宜上っていうか、まあ、漫画の中での便宜上も、主人公は坂道ですけど、
うんうん、
もしかしたら、まあ、新しい漫画かもしれないですよね。
ドラえもん的な感じですかね。
さらにそれを、視点がさらにもう一次元上になった、こう。
ああ。そっか。すべての人が、すべてのキャラクターが主人公みたいな感じなんですかね。
そうですね。
うん。
まあ、うん、そういう感はありますよね。
うん。ですね。
まあ、でもあと、何回やるんだか。3年終わるまでに、1年ね、書くまでに30巻ぐらい書かせますからね。
2分配線だけで19巻でしょ。
うん。
うん、長いですよね。
うん。
人気があれば無限に続けれるでしょうからね。
そうですね。あの、3年生が大学行った後の話、
はいはい。
もう関われんのかなと思ってちょっと期待してるんです。
あら、人気が出すぎて編集部かけてって言ったんじゃないのか。
そうなのかな。福富さんと、
うん、
あの、新海さんが同じ大学で、金城さんと荒北さんが同じ大学ってちょっと、なんかこう、草辺じゃない方の炎の方で燃えね。
言い直さないと、なんかわざわざそこ言わないとわからない。
ダメかなって思って。そこの試合だけ見たい。
まあ、それは番外編とかで
、うん、
やるんじゃない。
まあ、今、女子人気凄まじいですからね。
ちょっとその女子人気のところも聞いておきましょうかね。
この前、あそこ行ったんですよ、私。なんじゃタウンで、
はい、ユ
ープロのなんじゃタウン。ってところで、あの、岩虫ペダルの、フード、
うん、
あの、ナイトタウンってもともと餃子ミュージアムとかあるんですけど、はい、そこの餃子を、なんか岩虫ペダルのキャラクターに沿った形にしたやつ、
うん、
で、普通の餃子400円くらいなんですけれども、それで買うと600円とか
貼ってたけ。王将の餃子290円。
あの、買うと一緒にポストカードがついてくるってやつ。
ああ、もうそっちの方が、そっちがまあ、原価高いよっていう。まあ、いい
ね。
びっくりマンチョコよりシールみたいな、そういう
ことで。そうですね。そのフードと一緒に、ナンジャタウンってあの、ナムコかながやってるので、ゲームセンターが横についてて、
うん、
あの、UFO キャッチャーとか、
うん、
あとなんか棒倒しみたいな感じで、グッズがもらえるよみたいなやつがやってたんですよ。
うん、
で、その後輩と一緒に行ったら、UFO キャッチャーはもう、ヨアペダのところだけで、行った時も1時ぐらいだったんですけど、午前中に行かないと商品がもう全部なくなってるって言われて完売状態で。
ほう。
で、その棒倒しのところが、なんか整理券を入場券1枚につき1枚もらえるっていうんですけども、女子がめっちゃ群がってて。で、なんかその一緒に行った後輩は男の子だったんで、なんで弱虫ペダルでこんな女の子がいっぱいいるのみたいな感じで、めっちゃびっくりしてて、すごいいたたまれなくなりましたね。
それ全員負の人をやったんですか？
多分池袋なので。
ああ。
はい。
何なんですかね、じゃあ、風視点では何に魅力を感じるんですか？
まあ男の人がいれば女子視点が湧いてくるもんなんですけど。
大前提としてね。
あれ、やっぱり弱虫ペダルって、前、その、沢田さんがいらっしゃった時に話したんですけど、関係性って、すごく女子大好物なので、
うん、
もうライバルがいたら、もう、ふわーってなっちゃうんですよ。
あ まあ、先輩後輩ライバル友達関係性にはこと書かない
よりどりみどりですよ。
確かに。そしてその人間個性もねバラバラですから
っていう感じで、もう女子ホイホイにも程があるみたいな。
ああ、妄想がはかどりますね。
そう、はかどりますね。あ、ダメ、これ以上話しちゃダメよ。
これはカットで。
あ、ちょっと一つだけ、その、どのペアがいいんですか？
そんなこと言わせる気ですか？
これセクハラの部類に入るのかな、今のこの質問。
戦歴って言ったじゃないですか、これは。
お前、あ、セクハラになってしまうかも。
しまった。
不女子らへんはうちで流しますか。
はい、わかりました。じゃあ、この続きは、まあ、フジョリティーサーティーのイヤモシペダル会でということでね。
そうね。そうですね。
でもね、今話で思ったけど、女性キャラが全然出てこへんからね。
そうですね。
あ、
私もちょっとリップサービスで女性キャラ入れようかなと思ったんですけど。
なんか同級生のあの子しかいないじゃないですか。
ミキちゃんですね。
うん、あいつもなんか脇役すぎるから、なんかいまいちこう物語に関係してこへんし。
ミキちゃん時々ポエムを呟いてる時あります。
頑張ったね、坂道くんみたいなのを
言えよ、口で言えよって思いますけどね。
あいつが坂道に入れ込む理由ってないでしょ、物語的にはね。
やっぱり皆さんのね、あれですよね、坂道くんがみんな大好きだからですよね。
そんなにぐるぐる回すのにみんな惚れたみたいな感じです。すげえと思う、ほんまにすごいと思ったんですよね、きっとね、最初の今泉くんとの勝負で。
うん、
そこでもうみんな虜になって
た。すごいって。あんなママチャリですごいって。
主人公力ですよ。
さすがですね。
うん。
そこが若干ちょっと少年漫画っぽくないところでありますね、実際。
あ、女の子が出ないってことですか。でもこの渡辺渉さんって女性の女の子のキャラクターの方が。
全然マジモジルルもなんか女ばっかりですよ。
そうなんですね。
うん、
マジモジルームはほんま草冠の萌え、あからさまに萌えですからね。いろんなパターンの女性キャラ出てますから。
何の雑誌でやってんですか？
あれもう終わったからな。何やったかな、シリウス。月刊少年シリウス。
なんか女の子いないんですけど、坂道くんが、
可愛いからいいな。
っていう、その女性の読者が増えたっていうことで、
うん、
先生の方もその女性の方も感情移入しやすいように女の子に変えてんのかなって思ったのは、
うん、
坂道くんが最後勝った時に、うん、今泉くんに抱き上げられるじゃないですか、
はいはいはい、
あれ普通しないですよね。
まあまあまあまあまあまあ、まあ、そういう視点によりけりやと思いますけど、う
ん、男の子の部活者で、
いやでも結構その買った時にわーって集まってわーって抱き合ったりとかはありますからね。
巻坂じゃないや、巻坂先輩が坂道くんをこう抱きしめるみたいな描写があって、そこは全然まあ先輩としてあるなと思ったんですけど、
うん、
今泉くん抱き上げてなんか買ったよ、ああ知ってたみたいなこと言って、
もう全てがそう聞こえる、なんかもう。
私のこの普通、なんかこう、普通の漫画読みとしての感覚なんですけど、あれは普通の部活元としてあるのかなって思って、純粋な疑問です。
ああ、どうなんでしょうね。スポーツ、ジャンルによるんかな。
ですね。
そして競技はこう、持ち上げるのは割と高齢なのか。
あ、ほらやら、でも、空手漫画とかで絶対ないでしょうね、それはね。
もう、そらない。
だから、やっぱり女性の読者というか、そう、読んでる人が増えたから、まあ、その感覚的に、なんか、今泉くんに抱き上げられたいみたいな、そういうことなのかな。
その、不女子意識がなかったとしても、うん、その作者の中では、性質的に男女っていうのがあるかもしれないですね。
そうなんですよ。
うん、坂道くんだけ顔がなんかこう丸っぽいというか、目の描き方がヒロインと一緒っていう。
ミッションより可愛い時ありますもんね。
うん、
まあ、フランス語やったらもしかしたら女性名詞がつくかもしれない、
みんな顎が尖ってきちゃって、顎刺さっちゃうからっていう感じで、まあ最近なってるんですけど、坂道くんだけこう、丸っぽくほわっとするんですよね。これはどういうことなんだって思いながら、まあ読んでるわけですけど。
まあ存在女性かもしれないですね。
うん。坂道くんがだんだんヒロイン化しているっていう。
なるほど。
すいません、不女子だから。
あ、ここら辺は、あ
不女子の話になっちゃう。
ここら辺カットで。
うん。
でもね、ある一種、その風目線ではなかったとしても、そういう目線で見たら納得いくところが多々あるなって今思ったんが、その一昔前の、まあこれも僕の中だけの偏見ですけど、その、ボケボケの女の子を取り巻くギャグコメディみたいな漫画とかも一時期あって、多かったような気がするんですよね。
ラブコメの典型ですよ。
そうそうそう。で、周りの男たちが振り回されるみたいな。
うん、
で、へえみたいな感じの女の主人公。
うん、
で、感じと思えば、みんな坂道大好きなのも、なんかよくわかるんですよ。
そうですね。ハーレムものですもんね。
そうそうそう。だから坂道は、まあ、漫画の中で便宜上男として描かれてますけど、
うんうん、
その、仕組みとしては、ボケた女、天然ボケの女の子を取り巻く男たちって見れば、あんなに都合よく物語が進んでいくのもなんか納得する気がする。
それはやっぱ萌え漫画を書いていた方が
いい。そうかもしれないですね。その方法論をもしかしたらスポーツ漫画に無意識的に適用してるのかもしれないですね。結構マジモジュルモの方も、この萌え萌えしながらも物語的には結構泣かされたりする、キュンと来たりするんですよ。
へ
一応主人公は男の、エロい男の子っていう主人公がいて、
うん、
で、魔法少女の女の子との、まあ、関わり合いと、その魔法少女の魔法界の他の女性キャラクターたちもいっぱい出てきて、みたいな感じなんですけど、まあ、結構エピソード的にもよくできてるコメディなんですけどね。
うんうん、あやっぱその経験が活かされてる、
ね。活かされてるんですかね。
意外なところで繋がったとか。
そうですね、
うん、
渡辺先生って全然関係ないですけどアシスタントさんあんまりいなくて全部自分で書いてるみたいですね。
そうなんやすごい仕事量ですよ。それだと
ですね、書くの早いんですかね。
早いんだろうね。
うん、
うん、背景全部自分で書いてますって言って、
うん、
それでなんか休みの日は自転車乗ってますってどんだけ化け物なよっていう
そうですね。
外見は近所先輩に似てるらしいですよ。あ、なんか会ったことあるっていう人が。
相手な感じで、結構長くなってきましたから、そろそろ終わりにしようかなと思ってるんですけど。
はい。すいません、身のある話を全然できずに。
申し訳ありませんでした。
面白い。絶対次、これを、この回を聞いた次の日、学校でみんな同じことを喋ってると思いますよ。
そんなに大人気なんですか？
坂道は女やった。と思うよみたいな話をみんな高校の休み時間に話してると思います。
なんかこれを聞いて弱ペダを読む人とかはいないですよね。なんかすごいうがった読み方になっちゃいますよね。
逆に読んだことない人は、
うん、
興味持てたんじゃないかな。
本当に。
でもね、最初にも言ったようになんていうんかな。その、自分自身は部活動で、そんな青春を味わったことがない人こそ、
うん、
僕は読むと面白いんじゃないかなと思ってるんですけどね。
そうですね。でも、なんかこう、一つのことにみんなで集中してやるっていう楽しさ、
うん、
みたいなのはすごい描かれてると思うので。
そうですね。現実で味わえなかった、あれが味わえるわけですから。
いいですよね。
はい、うん。特にこんな番組の聞いてるリスナーさんはそういう人多いでしょうからね。
そう
です。それはもう全然、全然もうあの時なかった青春を取り戻すために読んでもらうといいんじゃないかな。
うん。オタクですしね。
はい。まあ、じゃあ、ちょっと最後に、もう二方の番組の、
あ、
何かしらの紹介でもしてもらってですね。
はい。
まあ、不女子トークにちょっと興味あった方はですね、そちらの方聞いてもらっていいんじゃないかなと。
はい。
はい。
はい。じゃあ、ちょっと番組の方、紹介というかさせていただきます。
はい。
フジョリティサーティは、いい年こいた、みそじごよオタク、不女子二人がアニメや漫画、ゲーム、その他もろにもろについてオタクトークする番組です。フジョリティサーティで検索していただきますと多分出てきますので、まあ、ちょっと、ご機会があったら聞いていただければと思います。よろしくお願いいたします。
はい。お願 願いします。
まあ、今回の記事からもリンク貼ってますから。
あ、ありがとうございます。
そちらからも辿っていってもらえればすぐわかるかと思います。
はい。
ありがとうございます。
あ、でもね、まあ、なんでしょう。もう腐女子という存在は、ここ数年、どんどんとこう、世に出てきてるというか、
ね、そうですね。
耳にする機会も多かったですが、腐女子のトーク番組っていうのは意外とないですから。
まあ、女性のポッドキャストってあんまりないん
だ。意外とないですからね。もう、腐女子ポッドキャストの、こう、おさとして。
重鎮のような、なんか。
すでにもう、2年ぐらい、え、何年ですか、もう。
丸2年ぐらいじゃないですかね。
ですよね。もう2年もやったらもうベテランですよ、もう、ポッドキャストなんか。
いやいや。
だらだらやってますからね。
いや、基本ですよね。だらだらやらないと続かないですからね、ポッドキャストが。毎週やろうとか思った瞬間続かなくなります、
ね。はい、やっぱこの、ポッドキャストを続けてみると何か才能が開花して、チヤホヤされてくる。
ほんまや。周りが都合よくみんな協力してくれるようになりますよ。
継続は力なりですね。
そんなね、なんかトークスキルとかそんなん言わなくても、普通に喋るだけで勝てていきますからね。
ああ、そうだ。そのうち誰が抱き上げてくれる
か。はい、リスナーさんで、どうなんよ、朝のリスナーさんで腐女子の方っているんかな。
まあ、腐女子に興味ない方、あ、腐女子でない方でも、腐女子ってなんだろうみたいな感じで思ってらっしゃる方がいらっしゃったら、この前の50回
聞いて。そうですね。僕が参加させてもらった回は非常に勉強になる回だったんで、あれは。もうぜひ聞いていただきたいですね。
サムナさんを普段子にしようというテーマのもとに。
あ、そんなテーマあったんですか？当日聞かされてませんでしたけどね。
あ、すいません。あ、ごめん、代わり内緒だったよね。
あ、バレちゃった。
いや、でもね、さっきの後半の話も聞いててね、なんとなくわかるわと思ってしまったから、もしかしたら僕は弱虫ペダルを今後その目線で見てしまうかもしれないです
ね。ああ、成功してますね。
でしたらいいピクシブも教えますね。
いや、ちょっとそれはまだ早いですね。
あ、薄い本もお送りいたします。
いや。普通の薄い本も僕そんな持ってないのに。
あ、そしたら、好きな傾向を教えていただければ、厳選したやつをお送りしますので。
いや、男のやつが送られてくるんでしょ。
ミキちゃん本とか多分皆無に等しいと思いますんで。
いや、ちょっとしばらくはもうちょっと女の子のふわふわ感を味わっていたいな。
ああ。しかもふわふわしてます
よ。あんなに瞳が大きいし。
そこだと思えば。
まあ、そんな感じで。
はい。
はい。
まあ、よろしければ、フジュリティサーティの方も聞いていただければいいんじゃないかなと。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
というところで、今回はここでお開きにいたしましょう。はい、お送りしたのは、沢田信也と、
香織と、
マシモンです。
それでは皆さん、また次回、さようなら。
さようなら。